伝説的なボクサーであったモハメッド・アリが亡くなりました。もうそのアリと対戦したのがチャンピオンのジョージ・フォアマンという人。誰もがフォアマンが勝つと思っていましたが、アリの作戦勝ち。8回までアリは防戦一方、フォアマンは体力を消耗し、9回からアリは反撃に出て勝利をしましたが、負けたフォアマンは再起を図り、メキシコの屋外リングで戦い、暑い中フラフラになって倒れてしまいます。担ぎ込まれた控え室の中でイエス様にお会いします。牧師になりなさいと声を聞き、田舎で、ね、牧師になります。しかしボクサーとしてもカムバックしたいと思い、再起戦のタイトルマッチを行うも惜しくも引き分け、チャンピオンとして引退したい。トレーニングをし体を作り上げ、40歳を超えて見事チャンピオンになります。そして牧師を引退した後、今もアメリカの田舎の牧師をしています。イエス・キリストにありては、ね、人生何度でも何歳からでもやり直すことができます。立ち上がることができます。あなたは今ですね、イエス・キリストにあっては現役の皆さんはプレイヤーです。私たちはこの地上で引退ということはないのです。神様が与えられたあなたの使命、ね、励まれますようにイエスの皆によって祝福をいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書22章を開いてください。今日は代表して山内恵子姉妹に読んでいただきます。では山内姉妹、最初ルカ22章の63節だけ読んでください。
さてイエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた、
はい、ルカの福音書を初めから通して学んでいます。公開説教といいます。83回目、今日は22章の63節からです。前回22章の47から53節でユダに、54節から62節でペテロに裏切られたイエス様、捕らえられ裁判にかけられました。今日のところ22章の63から23章の25はですね、イエス様の裁判ですが、このところは5つのステージ場面に分かれます。第一のステージが63節から65節、大祭司カヤパの庭でのイエス様とからかい。第二ステージが66から71、サンヘドリンといいますが、ユダヤ人の議会の前でのイエス様。第三ステージが23章に入って1節から7節、総督ポンテオ・ピラトの前でのイエス様。第四ステージが8節から12節、ガリラヤの国主ヘロデの前のイエス様。そして第5ステージ13節から25節、判決を受けられるイエス様です。今日のところの同じ内容、平行記事といいます。他の3つの福音書すべて、マタイ26章の67から27節26、マルコ14章53節から15章15節、ヨハネ18章の19節から19章16節に記されていますが、それぞれ記されている内容が異なっています。今日は他の福音書と見比べながらルカの福音書を解説していきます。では第一のステージです。大祭司カヤパの前でのイエス様です。山内姉妹、63から65まで読んでください。もう一度63から。
さてイエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたものは誰かと聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた、
はい、イエス様がゲッセマーネ、これはオリーブ山のですね、中腹にあるそのガーデンですが、で祈られたのは木曜日の夕方です。イスラエルの一日は日没から日没までが一日です。 創世記を見ると夕がありまた朝があったとこう書いてありますね。夕の方が先に書いてあるんですよね。でこれ夕方から一日が始まるからですね。ですから金曜日に入ってすぐ、まあ、金曜日の夕方ですね、イエス様はユダに引き連れられた祭司長、宮の守衛長、長老たちに捕らえられ、まず当時の大祭司カヤパの宿徒でアンナスのところへ連れて行かれました。でこれはヨハネ18章の13節に書いてあります。次に大祭司カヤパのもとへ連れて行かれました。ペテロがイエス様を3度否定した、知らないと言ったのはこのカヤパの庭での出来事です。実はイエス様の処遇取り扱いはこの大祭司カヤパの家で決まりました。そのことはマタイとマルコに記されています。ではここに何か挟んでマタイの福音書の方を見ます。26章を開いてください。では山内姉妹、マタイ26章の最初57節だけ読んでください。
イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。
イエスを捕まえた人たちは大祭司カヤパのところへ連れて行きました。そこには当時の宗教家たちがですね、カヤパのところには律法学者や宗教家たちが集まっていました。彼らの目的は一つです。はい、少し飛んで59節読んでください。
さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。
はい、彼らの目的は一つ、イエス様を初めから死刑とするため偽証、偽りの証言をですね、集めることでした。まあ、このことはリビングバイブル別訳にはこのように書いてあります。そこには祭司長たちやユダヤの最高議会の全議員が集まり、何とかイエスを死刑にしようと偽証するものを探し回っていましたと、このようにあります。初めからイエス様を死刑にする目的でした。はい、60節読んでください。
偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出て、
はい、何人か偽証者が出てきましたが、イエス様に何の非罪や悪いところも見つけることができません。それでとうとう大祭司カヤパはモーセの律法を持ち出して言いました。はい、63節読んでください。
しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子イエス・キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。
はい、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさいと迫りました。それに対してイエス様の答えです。64節を読んでください。
イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。
はい、イエス様はここでご自分が神の子キリスト、ヘブライ語でメシアです。メシアであり天に昇って父なる神様の御座の右にお座りになり、さらに天の雲に乗って再びこの地上に全地の支配者として来られることも語られました。終末のことまで語られました。それに対してです。はい、65、66読んでください。
すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう答えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。
はい、このですね、64節のイエス様の言葉ですね、私はあなたの言う通りですと言われた言葉を聞いて、大祭司はこれを神への冒涜としました。旧約聖書レビ記24章の16節にこのような御言葉があります。主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない。 全会衆は必ずその者に石を投げて殺さなければならない。在留異国人でもこの国に生まれた者でも皆を冒涜するなら殺されるとあります。故にイエス様が神の子、ご自身が神の子と言われたことを大祭司は神への冒涜だとしてですね、66節、彼らを答えてですね、彼イエス様を死刑に当たると決めつけ、その後ですね、イエス様を監視していた者たちは、67から68節読んでください。
そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。
はい、このようにイエス様をからかいました。このところは最初に読んだルカ22章の63節から65節と同じです。大祭司や議会のメンバーは初めからイエス様を死刑にするつもりで裁判をしました。ところがです、ユダヤ人のラビというのは教師ですけども、法律によれば生死に関わる裁判は日中昼間だけ行うことができるとされており、このような夜に行われる裁判は無効、効力がないとされていました。それゆえ正式な裁判を開くために彼らはもう一度日中に明るい時にですね、裁判をしなければなりません。そのところが第二のステージです。サンヘドリンの前のイエス様、ルカの福音書に戻って22章の66節を山内姉妹読んでください。
夜が明けると民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、
はい、夜が明けると民の長老会、それに祭司長、立法学者たち、つまりサンヘドリン、これは70人のメンバーからある国会議員ですの正式な会合が開かれましたが、これは全く形式的なもの、まあ、よく出来レースと言いますが、はじめから結論や勝負が決まっており、形だけのレースをするもの、イエス様を死刑とするための、ね、形ばかりの裁判です。はい、67から70読んでください。
こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれですと言われた。
はい、裁判といっても弁護人もなく証人もない一方的なもの。サンヘドリンの議員たちは前の夜カヤパでのあの家で行われたイエス様への、ね、同じ尋問を繰り返すだけでした。でここで注目すべきは67から68節。サンヘドリンの議員たちはイエス様に、あなたがキリストメシアならばそうだと言いなさいと言っています。まあ、実は当時ユダヤ人たちはメシア、これ救い主ですね、を待ち望んでいました。神様が旧約聖書において約束された救い主がおいでになる、自分たちをこのローマの支配から、この苦しみから解放してくださる王が来られる、彼らはダビデのような力と威厳を持ったですね、メシアを待望していましたが、お生まれになったイエス様は貧しい、ね、馬小屋で生まれ、ね、ナザレの町の出身、ナザレに何の良いものがあろうかと書いてあるように、何の良いところのないナザレの出身です。しかも大工の息子ですね。イザヤ書の53章の2節にこのようにイエス様のことを書いてあります。彼にはイエス様のこと、私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。イエス様はイケメンではありませんでした。 彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったとあります。皆さん、ここにイエス様が入ってこられたら、皆さんイエス様をですね、気がつくでしょうか救い主として認めるでしょうか。もう何の変哲もない普通の人です。むしろ貧しい人ですですね、はい、彼らはイエス様にですね、完全に、まあ、つまずいてしまったのです。ですからイエス様が68節に67節にこう言っておられるんです。しかしイエスは言われた。私がメシアだと言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。とですね、彼らは完全にですね、イエス様につまずいてしまいました。イエス様の弟子たちといえば無学な普通の人ばっかり。ペテロに至っては文も字も読めませんですね。まあ、こんな男が私たち自分たちのメシアであるはずがないと、まあ、そのように思いました。はい、ルカ22章71節読んでください。
すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。
はい、イエス様の罪はご自分を神の子としていること、つまりユダヤの律法では神を冒涜する罪であり、さっき言ったレビ記の24章に書いてあることですね。これは石打ちの刑に当たりますが、当時ローマに支配されていたユダヤの国は死刑を禁じられていました。ローマから死刑をしてはならないと言われていました。でそのことはヨハネの福音書18章の31節に記されていますので、ユダヤ人たちはどうしてもイエス様をローマの裁判にかける必要がありました。それで次にイエス様は当時のローマ総督ポンテオ・ピラトのもとに連れて行きました。でこれからが第3のステージに入ります。ではルカ23章の1節2節山内姉妹読んでください。
そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自身は王キリストだと言っていることが分かりました。
はい、サンヘドリンの議員たちはイエス様をですね、ピラトに訴えるですね、理由は3つです。この人は我が国民を惑わし、つまり反乱を扇動していますということ。カイザルに税金を納めることを禁じています。でこれがイエス様がですね、ルカ20章25節にカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとおっしゃったことを彼らが曲解して、カイザルに税金を納めることを禁じているのですと言っているのです。まさに言いがかりですね。そして3番目、自分は王キリストだと言っていること。でこれがイエス様、彼らがですね、訴えている内容です。はい、3節4節読んでください。
するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。
はい、ピラトは前もってイエス様のことを聞いていました。サンドヘドリの議会の者たちも、この人は民を扇動していると、反乱を犯そうとしている。ですからローマに反乱する人物とはどのような人物か、反乱の闘志に遭う備えをしていましたが、まあ、実際イエス様に会ってみると、目の前にいるのは一人のみすぼらしい、もうとても反乱を犯すようなものではないような人物。それで一つの質問をしました。あなたはユダヤ人の王ですかとしただけでですね、イエス様はそれに対して、その通りですと答えました。 しかしそれではユダヤ人たちは納得しません。彼らはピラトに食い下がって言います。はい、5節読んでください。
しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った、
はい、ユダヤ人たちはイエス様を民を惑扇動し、ローマに反乱する者としてピラトに訴えました、はい、6節7節読んでください。
それを聞いたピラトは、この人はガラリア人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである、
はい、議会の訴えにですね、ポンテオピラトももういい加減うんざりしていますですね。もうこのようなユダヤの律法に関するような裁判に関わりたくありません。それでこの人イエス様がガリラヤ人、つまりナザレの出身であることを尋ねて、ガリラヤの国主、これをヘロデ・アンティパスと言います。イエス様が生まれた時2歳以下の男の子を殺せと言ったヘロデ王の息子です。ヘロデ・アンティパスがちょうどユダヤの杉越の祭りのためにエルサレムに来ていることを知って、イエス様をヘロデのもとへ送りました。まさにイエス様は当時の権力者のもとでたらい回しにされたのです。でこれからが第4のステージ、ヘロデの前でのイエス様になります。8節9節を読んでください。
ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろ質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった、
はい、イエスは彼に何もお答えにならなかった。ヘロデはイエス以前よりイエス様に会いたいと思っていました。それは全くの好奇心から、イエス様が行われる奇跡を見たいと考えていたからで、イエス様を神のことを信じる信仰やイエス様を求める思いがあったからではありません。全くの好奇心。兄弟姉妹、皆さんはこの朝どのような思いでイエス様のもとへ来られたでしょうか。イエス様を礼拝したい、イエス様と交わりたい、イエス様の言葉を聞きたい、そのような思いならばあなたは幸いです。実は聖書の中で多くの人がイエス様のお名前を呼び、イエス様を求め、その答えをいただきましたが、このヘロデは聖書の中でイエス様に何も言ってもらわなかったただ一人の人物です、ね、この人にだけイエス様は何のですね、答えもされませんでした。イエス様はこのヘロデのような態度ですね、好奇心でイエス様のもとへ来る人はとはお会いになりませんし、そのような人の問いかけにはお答えになりません、ね、はい、23章10から12まで読んでください。
祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老をしたりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。
はい、祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。これは祭司長たちや律法学者たちはヘロデにイエス様をですね、釈放させようとしなかった、なんとか罪に定めなかったということ。11節、ヘロデもイエス様に何も答えてもらえなかったために期待外れ、まあ、それでこのような裁判の判決をしたくないと自分の兵士たちと共にイエス様を侮辱し、あざけった挙句、派手な着物を着せてピラトに送り返しました、まあ、愚かなヘロデはイエス様に対して真剣に向き合うことをしませんでした。で12節この日ヘロデとピラトは仲良くなった。聖書の記述においてヘロデとピラトが敵対しているという記述はありませんが、ピラトはイエス様がガリラヤ人であることでイエス様をガリラヤの国主ヘロデに委ね、ヘロデもこの裁判はローマが行うべきであるとローマ総督ピラトに委ねたのは お互いの立場を尊重したからだ、尊重したこと、家に二人は仲良くなったとあります。でここまでがイエス様の裁判。次の13節から25節にいよいよイエス様への判決となりますが、このところは次回にお話をいたします。では兄弟姉妹、一箇所聖書を開きます。ペテロ第一の手紙2章を開いてください。では山内姉妹、2章の22から23読んでおください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
今日の説教のタイトルはルカの23章4節、ローマ総督ポンテオピラトがイエス様について言った言葉、この人には何の罪も見つからないとしました。イエス様の十二弟子の中でイエス様に最も愛され、イエス様と共に生活し、イエス様がいつも一緒に連れて行かれ行動を共にしたのはペテロです。ペテロは一番イエス様に愛されそばにいました。ペテロは3年半イエス様の生活ぶりをすべて見ていました。すべて知っていました。その第一の弟子ペテロが、このペテロ第一の手紙の中でこう言っています。今読んだところです。キリストは罪を犯したことがない、その口に何の偽りも見出されませんでした。ペテロはイエス様と生活する間、何の罪も偽りもイエス様の口から聞きませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれることに方にお任せになりました。このところは別訳リビングバイブル訳ではこうなっています。キリスト様は一度も罪を犯したり嘘をついたりなさいませんでした。侮辱されても口答えせず、苦しめられても仕返しをせず、公平に裁かれる神様にご自分をお任せになりました。私たち人間は生まれつきアダムの性質、最初の人アダムが神に背いて罪を犯したために、その罪の性質、つまり神を信じない、神に逆らって生きる性質を持って生まれてきます。そのことはローマ人の手紙5章12節にこのように書いています。そういうわけで、ちょうど一人の人アダムによって罪が全世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。私たちには、ね、遺伝的に罪の性質を、持って生まれてきました。だから罪の性質があります。罪の性質の根本は神を信じないということです。これが最大の罪です。そしてその結果、私たちはいろいろな犯罪という悪いことを犯すのです。罪には2つあります。罪の性質と行為です。問題は性質を持っているから行為に出るのです。私たちは悪いことをしたことを責めますけども、問題はこの性質にあるわけです。例えば豚小屋から子豚を連れてきて、もう一生懸命洗ってですね、もうきれいに香水かけてお洋服を着せてですね、豚をですね、子豚を着飾りますでね、その豚をパッと手を離すと、一目散にこの豚小屋の方にですね、転げ回っていきます。なぜなら豚には豚の性質があるからです、ね、泥の中に転げ回るという性質があるからです。なんぼ外側をですね変えても性質は変わらないのです。それが私たち、私たちは神をですね逆らうという性質を持って生まれてくるのです。だから悪いことをするのです、ね、この性質が問題です。だからあなたは死ななければいけないとよく言われるわけです。私たち人間は生まれつきアダムの性質、最初の人アダムが神に背いて犯したですね、性質を持って生まれていきます。しかし イエス様はですね、アダムの種、つまり男の種というのがありません。処女マリアは聖霊によってイエス様を身ごもり、イエス様は全人類の中でただお一人罪のないお方としてお生まれになりました。イエス様には罪の性質がないんです。負債のない、借金のないものだけが他人の負債を負うことができます。つまり罪のないお方だけが他人の罪を負うことがおできになるのです。はい、ではもう一枚、24、25を読んでください。
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷ゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
聖書を開いている方、24節だけご一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ここに自分からとあります。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたですね。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。では少し後の同じ第一ペテロ3章の18節、山内島読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人の身代わりとなったのです。この身代わりを少し難しい言葉で贖いと言いますね、贖いと言います。だからキリストの救いは贖いです。イエス様が私たちを救うために私たち人間のすべての罪を負って十字架にかけられることは父なる神様の御心でした。イエス様はただ神様の御心に従われたのです、ですね。今日はルカ22章の63から23章12節よりイエス様の裁判について語りました。イエス様をはじめ大祭司カヤポの家で死刑と決めつけられ、次にサンヘドリン議会の前で、次にピラトの前で、次にガレラヤの国主ヘロデの前にまさにたらい回しにされましたが、このありさまを見るとき、いかに私たち人間というものは自分の都合で物事を判断し責任逃れや保身を図るものであるか、まさに私たちの罪の性質の醜さというものを見せつけられます。これが私たちの人間の姿です。これが罪の性質です。しかしそのような私たちのために罪を負って十字架にかけられたイエス様、本当に全くですね、感謝しかありませんし、神様の恵みを本当に私たちは感謝するだけです。どのようにですね、人がですね、この世の人がですね、動こうとも神様の御心は変わらないのです。私たちは今この一見ややこしい複雑なですね、糸が絡み合っているような世界に生活していますが、その中に変わらない神様の御心というのがあり、皆さんは神様の御心に生かされています。ちょうど絨毯の裏はいろいろな糸で絡まっていますが、表はきれいな一枚の絵となっているのと同じです。私たちは神様の栄光のためにね、生かされているのです。いつも私たちが唱えておりますマタイの福音書5章16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。許礼します。皆さん一人一人に神様はご計画をお持ちです。御心というのがあります。その御心に生きるのが私たちですね、イエス様に買い取られたものの生き方です。 それは世の中の様がどのように変わっても、その御心は変わりません。イエス様はたらい回しにされましたけれども、イエス様が十字架にかかるということは、ね、変わらなかったのです。そのように神様の御心はですね、変わりません。ですからその御心のうちに生きてください。どうぞ兄弟姉妹一人一人の生き方を通して、父なる神様の、ね、皆が崇められますように、イエスの皆によって祝福をいたします。ではどうぞ目を出してください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。捕らえられたイエス様は裁判にかけられました。今日はその裁判のありさまです。イエス様のですね、もう裁判は最初から死刑と決めつけられました。そしてイエス様は今日話したようにいろんなところをたらい回しにされましたけども、神様の御心は一つです。イエス様はただ神様の御心に従われました。兄弟姉妹たち、このような世界にあっても皆さん一人一人に対する神様の御心があります。その御心に生きる、これが私たちの生き方です。どうぞ周りの人はあざけり、また批判するかもしれませんが、この裁判をじっと耐えられたイエス様のように、主の御心に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。自分の口で1分間お祈りいたしましょう。今日の御言葉を終えて、めいめい自分の口で祈ってください。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。天の父なる神様に徹底的に従われたイエス様ありがとうございます。神様の御心はイエス様を十字架にかけ、私たちの罪の備え物とすること。イエス様は多くの人にかき回され翻弄されましたけども、その御心にじっと留まっておられ、十字架を忍ばれたことを感謝いたします。その上に私たちの救いが成就したこともありがとうございます。それを知って私たちはどうぞ主の御心に生きるものとなしてください。巨大姉妹一人一人のうちに御心を通して神の栄光を表されますよう、イエスの御名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総額流れております、先ほど賛美しました聖歌271番、ご一緒に。